あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
クムさんが今夜も美味しそうなもの食べてたよね。
はい、ね、私ちょっと今ほら、母親が入院しているもんですから、
うん、
まあ、この、ね、入院の原因っていうのは少し前からお話が出てますけれども、うん、まあ、本来ならこの休みの時に私はストレスを発散しなきゃいけないわけですよ。
そう、クモさんのための
そうそう、ある種私のための入院なわけなので、
う
ん、
そう、休日をね、
そう、満喫しないとなると、そうそうそう、義務があるんですよ、義務がね。ということで、昨日は、温泉に行ってきましたし、
はい、
今日はちょっと美味しいものをね買ってきたので夜食べてました、さっきまで。はい、そうそう、あとね、やっぱほら、いないおかげで食事の時間とか結構適当でいいわけですよ。
うん、
いつもだと
決まった時間にちゃんと、うん、ちゃんとしたものをっていうのが、
まあ、本人にはね先に出しするんですけど、うん、うちはねもう本当おかしくて、リビングでずっと寝てるから、うちの母親はもう何十年も、うん、なので、リビング以外は全部ゴミ部屋にしちゃってるわけですよね、本人がね、うん、まあ、その関係があってリビングに寝てるから、リビングでゆっくりと例えば9時過ぎにご飯を食べるっていうことが不可能なんですよね。
ちょっと辛いね。
そう、我々仕事している身からすると9時過ぎって普通にあるじゃないですか。
普通にリビングで、うん、過ごす時間ですよね。
ですよね、まあ、ご飯食べるにしろお酒飲むにしても、うん、まあ、ある時間帯なんだけれども、もうその時間って撤収してなきゃいけないわけですよ、
うん、
どうしてもね、
うん、
だからうちの家族はその9時過ぎに家に帰ってくる場合は台所で食べるわけです、ご飯。だから本人は食べていいわよと言うんだけれども、食べたくないわけですよ、もう布団敷いてる、うん、場所でね、
うん、
だからその辺は全然本人が理解できていない、自分がね、なんでそういうふうに思われてるか理解できてないんですけれども、まあ、まあそこは置いといたにしても、今そういう状況下なので、時間が自由にご飯が食べれるっていう幸せを今ね噛みしめているというね、うん、
そうだから今日あれこの時間帯にクムさんご飯食べてる、
はいはいはい、
でちょっとドキドキしながら私そろそろ収録ですが、
すいませんね、はいはい、いやでもさ、はい、今日はもうつまみだけだからと思って気楽にね、うん、うん、そうなんです、あれがないといけない、これがないといけないとかそういうのがないんで、うん、今めっちゃ楽なんですよ。だからご飯がどのぐらい必要だとか、朝は必ずパン、食パンが必ずないといけないとか、チーズ とハムが必ずなきゃいけないとか、そういうストレスが全くないんですよね、うん、
だからこう今日みたいに肉肉肉でも大丈夫、
ね、そうあのね、もうとにかく物が、ね、ない、まあまあ、それは戦争中を経験した人だからっていう部分もあるんだと思うんですけど、ないっていうのがもうとにかく恐怖なんですよね、うん、っていう部分があって、だからないっていうことをわざわざ明日でなくなるみたいなことを私に言ってくるわけですよ、必ず、
うん、
それがストレスだから、常に前もって前もってっていう風に準備をしてるわけ。
な
くなることがないとかね、
うん、
でもそれってストレスなんですよ言っちゃえばね、
うん、
常に食材管理をしてるわけです、私が、うん、冷蔵庫の結構ね大変よ、
冷蔵庫いっぱい詰まってないとダメってことですね、
まあ、いっぱいではないんですけど、本人が必要とするものがですね、だからね、うん、本人が必要とするものが必ずないといけない、だから毎朝同じものを食べてっていうね、いや飽きないのかよとか思うんだけれども、何かを追加すると、例えばこの前ジャムを追加したら、ジャムが必ずなきゃいけなくなるんですよ、うん、今度ね、もうその繰り返しっていうのが
本当お年寄りってそういうのもなんかありますよね。
そう、もうね、こだわりなんだよね、やっぱり、ね。
祖父は必ず朝は牛乳かけご飯じゃないとダメ。
牛乳かけご飯
が。ご飯に、なんか健康にいいっていう。
なんか見ちゃったんだろうね。うん、
それで、もう10年、20年ぐらい、ずっとそれを続けてるっていう、はいはい、継続力があるんですよね。
ね。
それは。
いや、たまには違うもん食いたくないのかって思うわけですよ、自分の中ではね、うん、そう、ご飯も食べたい時もあるし、パンも食べたい時もあるよね、うん、みたいなさ、
美味しいのって聞くと、それとは違うんだって、うん、言ってたんですけどね。
まあまあ、とにかく今は、うん、あの基本的に自由、 今の期間だけはね、うん、まあ、とりあえず自由なんで、うん、その満喫というほどではないですけれども、うん、その夜にこう、ね、そういう食っちゃいけないものを食うみたいな楽しみを味わったりはしてるわけですよ、
うん、はい、でそれが今日はソーセージ。
そうだね、写真を上げてたのはそうですね、長崎の雪の裏手作りハムっていう、結構ね人気店舗なんですけれども、もう本当、うん、多分オーガニックとかそういうすごくこだわった、
うん、無添加とか、
ね、無添加とかのお店だと思うんで、うん、もう結構ねもうだいぶ前からあって、私もたまにそんなしょっちゅうはね、まあ、正直ねお値段もそれなりにするわけですよ、うん、いいからいいものだからね、うん、するのでそんな頻繁には行けないんですけれども、たまに近くを通ることがあった時はちょっと奮発してね買ってきたりとかするんですが、まあ、ソーセージ以外にもねいろんなのがいろいろあるし、まあ、まあハムが美味しいかなやっぱりね、あとペーストもレバーペーストも美味しいかなとかいうのもあるので、まあそういうので今日はちょうどウインナーを、うん、いくつか買った中のその、うん、中の一つでウインナーを開けてたので、あとハムも写真撮った後に食べましたけれども、はい、めちゃうまかったです。幸せをかみしめておりました、
うん、
はい、ここのね本当はランチがうまいんだけど、ランチはね行かないと食べれないからね。
何カフェも
カフェも併設、うん、今ちょっとコロナでいろいろあれですけれども、カフェも併設してますんで、うん、美味しいですよランチもね。
いいな、
そこに使ってあるものが出てくるからね、まさにね。
じゃあもう帰りに買って帰ろう。
はい、そう、結局はそこで食べて、うん、カフェを食べた後に買って帰る、うん、今日のウインナーはこれでしたよとか言われるわけでそしたらさ買わないわけにいかないでしょやっぱそれって、
うんうん、
はい、っていうね。まあ、でもすごく美味しいところなので、まあ、長崎に来てぜひっていうのはなかなか難しいと思いますけれども、通販サイトがありますので、よかったらね覗いて購入していただければと思います、はい、
ということで今日もホットキャストスタートです。
実はね面白い話がありましてほらここのここでねハムとウインナーと今日買った時にレジ袋どうされますかっていう風に言われましたんで、うん、あれ持ってるから大丈夫ですって言ってシュパットを出したわけですよ、シュパットの S をね、うん、そしたら、うん、それってシュパットですよねって中のお姉さんから言われてそうですって言って自慢しましたっていう話を
店頭で自慢
はい、で、あ結構いっぱい入る、これ S サイズなんですけどねって言いながら、俺シュパットの営業マンじゃないんだけどさ
もう紹介任せて、
はいはい、もう本当にねこのぐらいこれは広がるからすごく結構いろいろ S サイズでも入るんですよみたいなこと言って、で実はとか言いながら俺横からこう、うん、ドロップも出してねばねもうこれシュパット営業マンとしてはですよこれはドロップでパシャってしたらここまで大きくなるんですみたいなねもう変な人ですよね、ただのね。
そうね、
はい、なんか、はい、赤が欲しいんですって言ってたんで買ってくれるといいなと思いながらね、全然私の売り上げにはなりませんけどはい、シュパットの宣伝までして帰ってきたっていうねそういう話がありました、はい、まあクーラーボックスはねどうせ車の中に入れてたので、うん、そのまますぐねクーラーボックスに入れ替えて持って帰ったんで、うん、別になんて問題はなかったんですけどもね、もう何でも準備していくからね、主婦だろ俺これをね本当に
素晴らしいはい、ということで前回はね新買い物習慣エコバッグは何個持ちという回をお送りしました、
はい、今日は2個でしたよ、うん、バッグの中に2個、車の中に1個、
うん、
プラスクーラーバッグでしたねどんだけ持ってんだよ
すごい。私もでも、うん、一応 3個持ちなんですけど、今ほら雨が降るじゃないですか、
はいはい、
まあ、今日は天気良かったんですけれども、うん、連日結構雨が激しかったりしたので バッグが、夏物のバッグが、ちょっと、布地とかなんで、ああ、濡れると嫌だなって思って、エコバッグっていうのかな、アフタヌーンティーの、はいはい、折りたためるバッグがあるんですよ。まあ、サブバッグとして持ち歩けるっていうのはもともとあって、はいはい、大きいのがあって、うん、それのバッグをそれに突っ込んで持ち歩くみたいな。
はい、
なんで買い物した時にはもう中のバッグだけもうあと家まで少しだからって中のバッグを外に出してでそのでっかい外側の方側に物を放り込むっていうちょっと大雑把なことをここ数日やってました。
いやまあ決まりはないからねぶっちゃけねバッグでそのいわゆるなんていうのビジネスバッグだったりとか、うん、ハンドバッグだったりとかするものでないものであれば、うん、そこに放り込むのは別にそれでいいんだよね、うん、
ね
本当はね
そうあでもこの間つい先日私ちょっと困ったことありまして、はい、でパン屋に入ったんですね普段そこたまにパン屋なんですけどもパン屋に入って買い物してでレジでエコバッグをお持ちですかって、
はい、
袋は何円ですがどうされますかってあエコバッグ持ってますって言ったんです、
はい、
でそこはもうほら最近パン屋さんって棚にパンってもともと並べてあるのが、
はいはいはいはい、
今コロナだからってビニール袋入ってるじゃないですか
入ってますね確かにね
小分けで、うん、でまあもともとほら買うとビニール袋に入れてくれて、
うん、
でそれで一旦テープで止めたりして、はい、でそこから普通のお店のビニール袋入れてくれてたんだけど、はいはいはい、それをまあエコバッグに放り込むだけだからって思って
なんか今、ね、嫌な予感がしましたよ私はこの時点で、はい、
でそしたらその何棚に置いてある時って熱々ビニール袋入れてるから、はいはいはい、口開けっぱなんですよ、
はいはいはい、なるほどね、
だからそれをテープでレジで止める、
はい、
止めてくれるんですよおじさんが、
はいはいはいはい、
レジの人が、
はい、
でそしたら、まあ、私担当ちょっとおじさんだったんですけど口止めてたら明らかにパンがビニールより大きいんですよ
まあ、そういう場合もありますよね。
本来なら普通のお店で今まで使ってたビニールは大きいからちゃんと入るんですけど、
はいはいはい、
その店頭に今置くスタイルになった透明のビニールちっちゃいんですよ、
はい、
たら一瞬おじさんの手がピッと止まったんですけど、うん、そのまんまその向きにょっと出たパンの脇をテープでピッと止めたんですよ。
はいはいはいはい、
あれ、
まあ、フランスパンみたいな感じですよね。フランスパンとかそんな感じの
止め方お惣菜パンなんですけど、うんうんうん、はみ出してんじゃんみたいな。でどうすんのかなって見てたらトレーの上一応そのパンをいくつかをテープでペッペッペッと止めて、はい、それじゃあっておじさん次の人に行ったんですよ、
はい、
隣のレジの、
はい、
で私残されてする袋を入れないといけなくなったけどいやでもむき出しエコバッグ入れられなくないでそしたら私以外の人ってみんな、
はい、
袋をお願いしますって言ってるんですよ、
はい、
それが正解だったみたいなんです
ね。まあそういうことですよ結局ね、
はあ、ね、まあ運よく私ビニールもともと1個、うん、持ち歩きがあったので、
はい、
むっと思いながらそれに入れて帰ったんですけど、もう帰りのにまたスーパーに寄りまして
なんだろうね思うんだけど、
うん、
エコバッグを使う人がバカを見るような形になってるのはおかしくないか？
うん。いや、
だってエコバッグ使ってもらうのが本来なら正しいわけでしょ？
うん。
ね？そのためのシステムなわけじゃん？
うん、そう。まあ、お店の、だから今までのビニール袋だったらそういうちょっとなんかはみ出てても全然気にしなかったと思うのね、うん、私。
そうね、うん、だってそれそのまま綺麗なビニール、
うん、
そのパン屋の袋に入ってるわけだからね。そうそうそうそう、
問題ない、
問題ないですよね、
うん、あそうか、エコバッグはそこを気にしないといけないかって思って、そう、
常に洗ったばっかりのエコバッグならまあいいけど、いいけども、でもやっぱりビニールのねエコバッグに、
うん、
その特にパンの種類にもよるわけじゃない、うん、これをそのまま入れるのは ってなりますよね、うん、それはね、もちろんね。
まあね、うん、まあそれがね、今今日はパンでしたけど、うん、まあ野菜でもそのまんま突っ込む、今日はキャベツの大きいの
な、そうそうそう、私がこの前話してたレタス、うん、キャベツとかどうすんのよこれっていう話をしたやつですよ。そうそうそうそう、
なので帰りにスーパーで買ってきました。あの何あの袋、普通のビニール袋ももともと家にもあるんですけれども、はい、臨機応変に使えるようなサイズの待ち付きのキャベツでも入れられるやつ、
はい、結局必要じゃん、
手持ち、ね、そう、うん、まあでも持っとけば安心かなっていうので、まあ数枚ジップロックに入れて、
うん
うん、持ち歩く。物が増えたよまた。
そうでしょ結局増えてるわけじゃん、持ち歩くものがさ、
うん、そうなんですよ。同僚とかに聞くと、うん、あもう当然もそういうのはもう持ち歩いてるよ、やっぱエコバッグじゃダメな時もあるから
ねえ
っていう話で、
いやいやいや、まあ
慣れるまでいろいろ試行錯誤ですねっていう。
本当ね、なんだろう、いやいや、それは金払えばいいじゃんっていうだけの話なんでしょうけど、うん、
いや私もあの全然こうレジ袋買うのは抵抗なくて、結構あの、うん、あもうケースバイケースで、あこれはもう袋くださいとか言ってるんですけど、あの気持ち的にこうエコバッグでいけるなって思ったらエコバッグにしたいわけじゃないですか、はいはいはいはい、できればね、
そうそうそう、
あのだ何か理由があればもちろん買うんですけど、うん、ないとエコバッグで、ただそのエコバッグって選んだ後に、あやっぱエコバッグじゃダメだった
でもレジ終わってんだよね、その時さ
そうなんです、そうなんです、うん、そこの問題なんです。
そうだから初めての店の時に特に困るわけじゃん、
う
ん、
そう先に言っといてほしかったな、
そうあ、ね、このタイプの時このタイプの商品でエコバッグはまずいな、うん、みたいなものを、
う
ん、
そう
きちんと説明してくれないと辛いよね、
うん、
やっぱりね。
なんか先週話したあの無印で買い物した時に、
はいはい、
あしまったエコバッグのサイズともう商品のサイズが合わなかったみたいな、そういうのとかね、
そんな感じですよ、はい、うん、これ2つだけをこのサイズのバッグに入れていくのは、うん、なんかねえちょっと邪魔じゃん逆にバッグっていうようなのとかね
本当、まあ、全国で皆さんそんな試行錯誤が今繰り
広げられてるんですよ。いやまあそれお店が悪いわけじゃないですよ、お店も多分今悩んでると思うし、うんうん、
そうそうお店も試行錯誤です、
うん、ね、こんなこうシステムを強行してしまった国に問題があるんじゃねえのかっていうそんな感じはありますけど、もうちょっとこう柔軟に対処できなかったのっていう、
うん、
っていうかね、あのやっとねミッチーさんのコンビニの気持ちが分かりました。私は前言ったみたいにコンビニで基本買い物しないんですよ、うん、最近はね、うんうん、なのでコンビニでの辛さが分からなかったんです、正直買わないから。コンビニで払うのはお金を払うときしか行かないから、
あのコンビニであれですね、エコバッグで
そう
あの商品を受け取る
と
き、
うん、っていう経験が、はい、もうないわけですよ今のとこか、
うん、
ここやっぱりね始まって以降、うん、一度もないんですよね、うん、だからね、なので分からなかったんですけれども、あのドラッグストアでやられまして、
うん、
びっくりですよ本当に、うん、あのドラッグストアって結構大物多いじゃない買うもの、
うん、そうね、
で母の紙おむつと、うん、何買ったのかな、水か、
うん、
とあと、いくつか買ったんですけれども、それをまあ普通にこうカゴに入ってるわけですよね、
うん、
カゴから出してレジをするじゃないですか、
うん、
スーパーはそのまま別のカゴか同じカゴかに入れられて、うん、入れる場所まで、そうです、うん、で自分で入れるじゃないですか、
うん、
だから何の問題もないんですよ、うん、大きかろうが小さかろうが、
うんうん、
ところがそこでパッて言われたわけですよ、袋お持ちですかって言われてから、あ持ってますって言ったら、どうぞって言われたんですよ
びっくりするよねそれ
あのどうぞはびっくりするよね、
ね
えって思って、あそっかこれ自分でここで入れるんだって思ってさそれは今までそこの、ね、薬局で初めてだったんですよ私の中で、うん、だから、うん一瞬戸惑って、え、 って思って、うん、そりゃそうだよね、エコバッグだからね、うん、って思って、まあおむつはほらシールでいいんですよね、でっかいからさ、うん、でどかして、そこにこう水とかビールとか、ビールのロッカー入ってるビールとかこうやって入れて、うん、まあ比較的私が今回買ったものは大物っていうか、あのそれなりに形のあるものだったから、うん、まあ、ポンポンポンポンと入れていけば変な崩れ方もしないし、うん、まあ、慣れてはいるわけよ、スーパーでね、うん、スーパーで袋に入れることには慣れているので、うん、まあ、そんなに時間はかかんなかったんだけども、一瞬後ろ見たからね、やっぱりね、
見るよね
これ後ろに人がいたらすげえ嫌だなって思ってさ、うん、何こいつエコバッグで買ってんだよとか思わないかなじゃないけどね、そんな、なんかこう、
手際の悪さが気になるんだよ。
そうそう。わかります、わかります。これか、ミッチーさんが言ってたやつっていうのは、っていうのをね。いや、もう、ね、次に行くときはもっと手際良くなってやる。って思いながら。うん、いや、でも、あれを、あの、レジの真ん前でやらされるのは辛いなって思いました、本当に。
うん。
あの、そこのスーパーっていうか、ドラッグストアもいくつかあるんですよ。その場所が、レジがね、レジがいくつもあって、そのレジによって自分で入れる場所もあるわけ、もちろん、
うん、
そこだったら何も不満はないわけですよね、カゴのまま自分の好きなように入れられるから、うんうん、でも昔だったら楽だった方、その入れてくれてた方のレジに、うん、がそうなってるわけなんだよね、結局ね、
うん、
台がないから、
ええ、
目の前にそんな作りしてないから店が、
うん、
最近のお店はもっとそういう風な作りになってるんですよ、
うん、
レジの先にちゃんと自分で入れる場所がある、
う
ん、袋だけ渡されて
詰める場所がね、
そうそう、もともとこのエコバッグ騒動が始まる前からね、
うん、
あるんです、あったわけですよね、暇な時は店員さんが入れてくれるし、うん、忙しい時はすいませんご自分でお願いしますっていうのが今までの流れだったわけですよ、うん、いやーねー大変だこれ本当に、
うん、だからそういう時にちょっと上がつぼまってるシュパッとドロップはちょっとね、う
ん、はいはいはい、
入れづらいわけですよ、
まあ商品によりますけどね、確かにね、
うん、そうそう、だからそういう時に口があのもう最初から広いやつの方がスッと入れられるっちゃ入れられる、
うん、
特にあのコンビニとかカウンターだけだとあのバッグを置くわけにはいかないんで、
はいはいはい、
っていうあの手に下げたまま放り込まないといけないから、
いや私今日置きましたよ、置いて入れましたけどね、うん、どうぞって言われたから置いて、だってビールなんか開けたまま入れられるわけないじゃん、
うん、
片手でさ
そうそう、
ね、片手で持ちながらさ入るわけないんだからさ、
うんうん、
でまあ多分それはドラッグストアだったからかもしれないけどね、大物が多いからなのかもしれないけど、うん、そこ机の上使ってくださいって言われるのはそうかもしれないですけどね、うん、いやコンビニ大変だな本当に
ね、
うん、まあ行かないからいいけど、うん、
毎日がチャレンジです、ね、毎朝使う、
うん、
チャレンジですよ、
あのエコバッグのこういうシステムを考えた人ってどうせ買い物しない人たちなんでしょ、自分で。
そうかもね。
ねえ、この苦しみ味わってみるといいと思うよね、うん、そんなん全部人に任せてるような偉い人たちが決めたんでしょこれ、
うん、
やってみろよって本当にコン、ね、今の話を聞けばコンビニめっちゃ多分きついと思うよ、コンビニで入れるの、うん、入れるのきついだろうし、
店員さんも それを見守る店員さんもストレスだと思う、
そう手伝えないストレスみたいなのとかさ、
うん、
で後ろに並ぶストレスをね味わってみるといいと思いますよ、うん、何か自分たちの政策が間違ってたんじゃないかみたいなことをね、うん、
ね、
はい、やっぱ人っていうのは自分の身に降りかかった時にこうやって思うもんですね、
うん、そうですね、
はい、
はいはい、ではいただいたコメントをご紹介します。佐野よいよいさんからいただきました。レジ袋有料化から半月、僕の買い物袋はいずれもシュパットで、コンビニ用、スーパー用、リュックサックの3種類です。スーパー用のドロップタイプが一番使い勝手が良く使用頻度が高いです。リュックサックは有料化を前に衝動買いしたもので、実はまだ使っていません。 問題なのはコンビニ用で実際あんまり使っていません。レジで袋詰めしづらいので商品を裸のまま持って帰ります。よっぽど店内が空いていないと使わなさそうです。どこでも有料化ってのは困りますね。政府がやっぱりやめたって言ってくれればいいなと思っています、ということです。どうもありがとうございます。
残念ながらね、政治家の方々はコンビニなんか使わないから多分知らないと思いますよ。
そうかな、コンビニぐらいは使わないかな。
秘書が行くんじゃないの、秘書が。
ああ、そうかも。
はい。まあね、それは言い過ぎかもしれませんけど、でも、実感してほしいと思いますよ。あ、これは大変だなっていうのをね。うん、
そう。
うん、ね。このシステムをいきなり入れたらどういう問題が起きるのかっていうことですよね、結局ね。
うん。
うん、もともと、そういう要素があったスーパーとかは対応が可能だったと思うの、現実にね、
うん、
現実対応できてるじゃない、
うん、
そうね、で最初は大変だったと思うんだけど、
まあ、うん、でも結構前からもうそういう流れを
作ってきて
たから、
そうそうそうそう、自分で入れるという流れがあったからですよ、う
ん、そうですね、
そう、それは有料無料関係なく自分で詰める、袋に詰めるっていう、
うん、
形がレジのシステムも含めて、レジの、まあ、レジ周りも含めてできてたからできたわけだよね、
うん、
でもそうじゃないところに突然それをやれっていうのは、まずスペースがないんだよっていうさ、
うんうん、
だからレジ袋を、ね、自分で持ってくればいいってもんではない、エコバッグを持ってくればいいってもんじゃないんだよっていうのを偉い人はわからないんでしょうね、やっぱり自分がやらないから、
うん、
ひどい目に遭ってみればいいんですよ、ね、落としたりとかしてみればいいんですよね。
そうです、
恥ずかしい思いすればいいんですよ、後ろから小突かれたりとかすればいいんですよ。いやね、そんなね、政治話とかしたいわけじゃ全然ないんだけど、でもやっぱりね、実感してほしいと思うよ、そういうこと、こういう政策を決める人はね、やっぱりね、
うん、そうね、こんだけ手間労力、
そうそうそう、思ってた以上だった。だから自分も今回はそのミッチーさんが言ってたことも、うん、うん、そうか、なるほどなぐらいな気持ちだったんで、正直で、うん、自分がそのコンビニ行かないからね、うん、すまないけど行かないから気にしてなかっただけの話であって、うん、でもそんな状況で例えばお金払いに行っただけなのに前にでそんな風にやって時間かかってたら、やっぱ多分イライラするだろうなって思うじゃん、
うん、
だって余計な時間かかってるわけでしょ、やっぱそこってさ、ただでさえ混む時間帯とかあるわけじゃない、そうそう、コンビニにはお昼の時間帯とかさ、うん、その
朝もね、
そうそうそうそうそう、そういう時間帯にそういうことで 1.2 倍なり3倍なりっていうのが時間がかか、1人がかかったらそれがトータルで見ると列になっていったりとかするわけでしょ、
うんうん、
そ
う
そ
う、
効率的にも良くないわけだよね、うん、これこそね、
うん、もう袋どうされますかって聞く時間も
無駄だしね。
もちろんね、
う
ん、
そうそう、
その分
そう、だからといってじゃあみんな有料で買えばいいじゃんっていうのもおかしいわけですよね。本当にね、うん、そう、やっぱこれはね、結構ね、ちゃんとした見直しが必要な案件だと思うよ、
うん、
こういうところはそのままで OK ですみたいなのがないときつくないか、やっぱいろいろシステム改修が間に合ってないもんだって、全然、
そうね、一派人から原因、
そうそうそうそう、ね、できるとこもあるし、
うん、
できないところもあるんだよっていうのをちゃんと、うん、いやしてくださいじゃなくて、消費税上げるのと違うんだからさ、
うん、
まあ、それだって大変なわけだからね、レジのシステムとか変えたりとかするのだって大変なんだから、うん、そう、もうちょっとね、やっぱりね、国民に沿ってものを考えてほしいなとは思いますよね。エコだってからいいんだっていう問題でもなかろうもんこれってっていうさ。
そう、ね、
というふうにやっぱり自分が不便を感じると実感できることっていうのは多分あると思うので、うん、これね、修正するのはいくらでも修正していいんだから変えてほしいですよね、うん、やっぱりね、もうちょっと ね、
そうですね、
その本当に便利なようにエコバッグを使うのは嫌なんじゃないから、エコバッグを使えるような形、
そう
にしてほしいよね。でもそれをお店に求めすぎんなよっていうところなんで、結局
そうですね。
それを求めるためにテーブル台を増やしましょう、うん、じゃあその土地
全部お店の負担じゃない
なわけですよ。
場所も確保しないといけない、
そうそう、重機もそうだし ね。でその分じゃあ店舗が狭くなるのかどうなのかみたいな、うん、そんなん全部店舗の負担なわけでしょ。エコーちゃん全然ないからね、 そんなんね。
もう我々こんなに複数エコバッグ持ってやる気満々なのにね。
そうなんですよ。ここまでエコバッグ持って、もう私はちゃんと定期的に洗いも してますから、
う
ん、
そう
替えのエコバッグまでちゃんと用意してエコバッグと戦ってるんですよ。そうそう本当にそれでこんなに怒らせてどうすんだよと思うの、本当に、うん、ガンガン使ってやるわこっちは、本当に使いやすいようにしてくれよ、使いやすいように本当に
ということでありがとうございます。次は浅田さんからいただきました。エコバッグを真剣に語り合う二人が正直面白かったです。こういう時はこんな形が良いな、でもああいう時はこれだと不便だよねなんて言い出すと止まらなくて、バッグやカバンってなかなか理想のものが見つからないですよね。私は大きいバッグを持ち歩くとそれに入るからと何でも買っちゃう癖があります。散財するのは自分のせいなのですが、それが怖くて小さめのトートバッグだけを使っています。もっともこの季節なので保冷効果のあるバッグがいいかもななんて思っています。でも中の生地が硬いと折りたためなくて不便そうだななんて躊躇します。あとできれば洗濯できるのが良いなとか、ポリエステルのシャリシャリ音が時々嫌になるんだよなとか無限ループしています。今度職場のみんなどうしてるのか聞いてみようと思いました、ということです。ありがとうございます。本当ね、尽きないですよね考える。
いやいや、今日もめちゃくちゃエキサイトしてますからね本当ね。まあみんな同じような苦しみを味わってると思いますよ本当にね。もうそれが嫌でいいよもう金払うよってなる人たちがいっぱい増えたら、うん、エコじゃないじゃんっていうことになるわけでしょ。そうそう、
結局はあのビニール袋を使うのがエコじゃないから
まあ、真実はともかくとしてですよ、
うん、まあともかく一応そういう建前なんです。
建前なんでしょ今回はね、はい、真実はね、真実の話を聞けば、それでいいのっていう感じはありますけれども、
う
ん、
まあ、
でもまあ今回はビニールを減らしそうという運動なわけじゃないですか、
うん、そうですそうです、
はい。なんかね本当ね、
まあ我々のね、はい、あの感想が参考になれば、はいはいはい、少しでもなればいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。次は長通さんからいただきました。10万円が振り込まれました。少し前のホットキャストで10万円何使うって世の中の流れを先取りしたテーマがありましたね。預金口座に入れたまま税金公共料金の引き落としていつの間にか消えてしまうのはつまらないから、放送の当時決めていたことは消費することだけでした。入金後1週間ほど考えて、メイン PC として長く使っていた2011年の MacBook Air の調子が不安定になってきたので、同じ MacBook Air で PC を更新することにしました。画面などスペックの進化を感じてとても満足しています。ということです。ありがとうございます。
2011年の MacBook Air、私も持ってましたよ。いいマシンでしたよね。
うんうん、
まあでもさすがにあのもうアップデートからも外れましたしね、セキュリティもどうかなっていう感じになりつつありますので、
う
ん、ちょうど良かったんじゃないですか値段も。
で、ね、
で今回の MacBook Air はね非常にいいという話をね私も
前
しましたからね、
うん、
おすすめできるエアですから。で実際私もあのお客さんのところでねあのセットアップをしたりとかしたことがあって触りましたけれども、ちょっと欲しく、まあ、これ微妙なところなんですね。別に私今持ってる MacBook Pro で別にいいやっていうところがあるんで、それがなかったら買ったかもねって感じ、ね、っていう感じはありましたね、うん、はい、いやでも正しい使い方でいいと思います。本当ね、ほっとくとね税金でいつの間にか引かれていくからね本当にね、
うん、
はい、くるくるくるくるいろんな税金本当に
本当、ね、はい、どうもありがとうございます。さあ最後、ガークさんからいただきました。ネットフリックスで話題の韓流ドラマ愛の不時着、雨の休日2日かけてやっと見終えました。ドラマにたびたび登場するフライドチキン屋さん BBQ オリーブチキン、サクッと揚がった山盛りのチキンがどうしても頭から離れません。 劇中に登場する料理はイメージが過剰に膨らみ困ったものですね。20年ほど前に買った本、シネマ厨房の鍵貸します。映画に登場する料理のレシピ本ですが、どこに入れたか行方不明。わざわざチキン食べにソウルへ行くのも無理なので、本を見つけ次第気になる料理を再現し、自宅で映画の世界に浸ってみようと思います。ということです。どうもありがとうございます。
はい、話題作ですね。
そうですね。映画に出てくるものって、あ、美味しそうって思ったら、私もとにかくググります。ググれば、
まあ、レシピがね、
みんなが、
うん、みんな作ってるからね。
結構、あれやこれやで研究したものが出てくるので、やっぱりこう、一番、なんだろう、私が何度も作っちゃうのは、ベタですが、カモメ食堂のシナモンロール。
はいはい。
わかります？
カモメ食堂は見た記憶はありますけど、シナモンロールちょっと覚えてないですね、
うん、作ってるシーンがあってっていうので、はい、日本あの映画が公開されてからシナモンロールブームがバーンと来たんですよね、はい、
そうなんですね、
うん、そうなんです。でもちろんそのブームに乗っかった世代っていうか、うん、乗っかって、で自分でもパンを作るので、シナモンロールパンっていうのは一応定番ではあるんですが、ちゃんとカモメ食堂のレシピで作るっていうのはちょっと私の特別な日のパンなんです。ハイカロリーなんです、とても。
まあ大体うまいものはハイカロリー
ですよね。とにかく美味しいですけど、ハイカロリーなんですけど美味しいね。
まあ、たまに食う分にはいいんですよ、ハイカロリーもね。
そう、幸せなんです、うん、っていうので、あ、ちなみにね、このオリーブチキン、日本でもお店展開してますので。
そうなんですね。
はい、関東に2店舗かな、今東京かな、はい、あるみたいなので、まあ、ソウルは無理でも東京はどうでしょう。
はい、
って感じです。はい、落ち着いた頃にぜひ試してみてはどうでしょうか。ありがとうございます。今のガラクさんのコメントのオリーブチキンの、私お店のホームページ見たんですが、すっごいフライドチキンが美味しそうで、
はい、
食べたいな。
私はいいですよ、チキンはもうしばらくめっちゃ食ってるんで最近。
いや、私近所のケンタがなくなってい
ってるんで、ケンタはどんどんなくなっていってますよね。
で、やっぱりこの何です、あと映画やつじゃないけど、フライケンタッキーのおじさんのレシピっていうのが前に一遍
話題になりましたよね。
はいはいはい、そうそう。で、あれを本当に自分で作ったのがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。
はい。
なのでちょっとまた作りたいなと。今度連休があるからその2人で。
カロリー高いんじゃってる。はい、
そう、美味しいものは
美味しいものが、そう、はい、カロリー美味しい、そうです、そうです、そうです、はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、アンニャさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、横綱さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。